皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA へようこそ。2026年5月19日の最新論文マス CA カテゴリから7本をお届けします。1本目はブエコスラブ・コバチさんによる A バナックスペースザットディスティンギッシズツーマキシマルオペレーターズ2つの極大作用素を区別するバナッハ空間です。この論文ではマズヤさんが提示した2つの異なる極大作用素を区別できるバナッハ空間が存在するかという問いに挑んでいます。具体的にはマズヤさんとシャポシュニコワさんが導入した非古典的な作用素と古典的なフェフェルマンとスタインのシャープ極大作用素の2つを比較しています。驚くべきは通常のルベーグ空間などではこの2つはどちらも融解で区別がつきませんが、著者が特別な翻訳不変なバナッハ空間を構築することで一方だけが融解でもう一方は融解ではないという状況を作り出したことです。その戦略が非常に巧妙でリトルウッドとパレーの分解を利用して周波数の蓄積を無視できるようなハイブリッドなノルムを定義しています。さらにウトナ三角級数を用いて判例を具体的に構成しており、数学的なパズルのピースがピタリとはまったような快感がありますね。最終的にあらゆる次元においてこの2つの作用素を明確に区別できることを証明し、長年の未解決問題に肯定的な答えを出しました。2本目はバシレイオス・チュシオニスさん、ショーン・リさん、リン・シャオ・チャンさんによるオンシングラー・インテグラルズ・ウィズ・ノン・ネガティブ・カーネル・イン・ザ・ハイゼンベルクグループ、ハイゼンベルク群における非負荷を持つ特異積分に関する研究です。この論文では、ハイゼンベルク群という特殊な空間において、特異積分作用素の融解性と、集合の幾何学的な性質である一様整列可能性との関係を詳しく調べています。通常、ユークリッド空間では核のキャンセルを利用した幾何数的なアプローチが一般的ですが、ここではあえて非負の偶関数的な核に注目している点が非常にユニークですね。まず、ある種の生息集合においてこの作用素が L2 空間で融解であればその集合が生息曲線に含まれることを証明しました。これによりハイゼンベルク群における一様整列可能性の完全な特徴付けに成功しており、ユークリッド空間以外でこうした優れた核が見つかったのは快挙と言えるでしょう。一方で水平な直線上で融解であっても全ての生息曲線で融解とは限らないことをコンコッホ曲線のような構造を用いて示し、先行研究の問いに否定的な答えを出しています。さらにユークリッド空間では構築が極めて困難とされる純粋に非整列な集合であっても作用素が融解になる例を提示しました。ハイゼンベルク群という空間が持つユークリッド空間とは異なる不思議な性質が浮き彫りになった興味深い結果です。3本目はニール・レブさんとアントン・ツェリシチェフさんによるガボール・アンコンディショナル・ベース・アンド・フレーム・イン・エルの P 乗 R です。この論文ではある一つの窓関数を時間と周波数でずらして作るガボール系が LP 上空間において無条件規定や無条件ショーダーフレームになり得るかを詳しく調べています。ヒルベルト空間での古典的なバリアンローの定理などをより広い LP 上空間へ拡張しようという試みですね。フーリエ解析とバナッハ空間論を組み合わせたアプローチが取られており、キンチーノ不等式などが活用されています。結果は P の値によって異なります。 P が1の場合ガボール系が無条件規定になることはありえないことが証明されました。また P が1から2の間では時間シフトが融解でない場合にのみ無条件がボールフレームが存在するという完全な特徴付けに成功しています。一方でP が2より大きい場合は非常に制限が厳しく、多くの場合にフレームや規定を構成できないことが分かりました。窓関数が適切に連続で減衰している場合、ガボール系を座標系として使うことには根本的な限界があるという結論です。ヒルベルト空間以外の世界では、 直感に反してうまく機能しないケースがあることが示されていて、非常に興味深い結果だと思います。4本目はシローアノス・ブラジティコスさんによるシャープ・エスティメイツ・フォー・コンジュガテ・ファンクションズ・ウィズ・アプリケーションズ・トゥ・トリゴノメトリック・ポリノミオルズ、協約関数の鋭い評価と三角多項式への応用です。この論文では協約関数に関する非常に精緻な評価を導き出し、それを三角多項式の最小値に関する問題に応用しています。もともとの動機はチャウラのコサイン問題と呼ばれるコサイン和の最小値をどこまで小さくできるかという数論的な問いにあります。著者は以前にパパドープーロスさんが示した結果に含まれていた対数的な誤差を取り除こうと試みました。そのために単位円盤上の解析関数を反対乗領域に移し、リリクレ問題を解くという非常に巧みなアプローチをとっています。特に注目すべきは解析関数の実部が定数で抑えられているとき、協約関数のべき乗の積分がガンマ関数を含む特定の定数で抑えられるという鋭い不等式を証明した点です。この結果を三角多項式に適用することで、コサイン和の負の最小値が N の逆次乗根のオーダーで下から抑えられることを示しました。これにより以前の定理にあった不要な対数因子が消え、最適なオーダーが導き出されました。数学的な厳密さと具体的な問題への適用が見事に融合した非常に鮮やかな研究だと思います。5本目はタイタス・ヒルバーディンクさんによるワットライズ・ビトウィーン・ポリノミアル&エクスポネンシャル・グロース。多項式的な増大と指数的な増大の間には何があるかです。この論文では多項式的な増大と指数的な増大という一見すると離れた2つの増大速度の間を埋めるための分類について探求しています。私たちが普段イメージする増大速度のギャップを具体的にどのような関数で埋められるのかを明らかにしようとする試みですね。著者はハーディが導入したログ X 関数ではこの隙間を完全に埋めることができない点に着目しました。そこでアーベル関数方程式に基づいた基本関数の列を導入し、それらを積み重ねることで段階的に早く増大する関数のタワーを構築しています。さらにこれらの関数を全近的な振る舞いに基づいてクラス分けし、再帰的な階層構造を作りました。驚くべきことに隣り合うクラスの間にもさらに別の関数が存在することが示されており、著者はクラスに関する連続体仮説を提案しています。つまり多項式と指数の間には私たちが想定しているよりもはるかに膨大な連続的な増大速度のスペクトラムが広がっているということです。最後にはアッカーマン関数を実数へと拡張することでこの複雑な隙間を埋める連続的な関数群を生成できる可能性を示しています。増大速度という身近な概念の裏にこれほどまでに深くて複雑な世界が隠れていたとは本当にワクワクしますね。6本目はレアンドロ・ズベルマンさんによるオン・ザ・スペクトラ・オブ・カントル・メジャーズ、カントール速度のスペクトルについてです。この論文では直線上のカントール速度というちょっと不思議な性質を持つ速度のスペクトルについて研究しています。具体的には縮小係数が素数のべき乗で数字が特定の条件を満たす場合に注目しています。特異な速度のスペクトルがどのような構造で分布しているのかを明らかにすることが目的で、フーリエ変換とその例点を詳しく分析しています。ここからが非常に数学的なところで、数字に関連する多項式が円分多項式の積になるという条件をうまく利用しています。最大直行系の構造をある種の熱気機のラベル付けという視点から捉え直したのが面白いですね。最終的に最大直行系とスペクトルラベル付けの間に完全な対応関係があることを証明しました。複雑な数論的な条件を 木の構造という視覚的なイメージに落とし込んで整理した非常に鮮やかなアプローチだと思います。最後はマス PR からのクロス投稿でルイス・ダニエル・アブレウさんと白井智之さんによるゼロコレレーションズ&アベレージドフィールズオブオーソナーマルガウシアンファンクションズです。この論文ではガウス全関数にランダウ昇格演算子を繰り返し適用して得られるガウス随机関数の列の 0 点分布について研究しています。特に面白いのが異なるランダウ順位の間で 0 点がどのように相互作用しているかという点です。著者たちは直交多項式の 0 点が互いに入り混じる性質に似た平面上の弱インターレース性を分析しました。カッツライス公式などの高度な手法を駆使して異なる関数同士の 0 点の相関を計算しています。その結果隣り合う関数の0点同士は反発し合い一つ飛ばしの関数では引き付け合うという非常に規則的なパターンがあることが分かりました。さらにこれらの関数の強度の事情を平均するとある定数に収束するという対数の法則や中心極限定理も証明されています。これらの成果は信号処理の分野、特にホワイトノイズスペクトログラムの挙動に関する予想を裏付けるものでした。異なる窓関数を用いてスペクトログラムを平均化することで時間変化するスペクトルをより鮮明に推定できるという理論的な根拠が示された非常に実用的な価値のある研究です。さてさて、今日はバナッハ空間や極大作用素、ハイゼンベルク群から特異積分、ダボール系、そして強約関数まで数学の深淵に触れる非常にエキサイティングな時間でした。これらの概念が織りなす構造の美しさに改めて知的な興奮を覚えた回でしたね。それではまた次回お会いしましょう。